Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、2034回、3月9日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そして
うんちゃんです。
誰うんちゃんです。
うきちゃんです。
こんばんは。
自分の名前忘れた。こんばんは
大丈夫ですか？
しょうがないじゃん、年取ったんだもんだって
そうだね、4つにもなったからね。
もう怖いね1年あっという間ですよ。
まあね、えーちゃん、こんばんは。
こんばんは。
え、なんで今日日曜日だと思ったの
ほらほら、ここにもやばい人がおるよ。
本当だ。さんぽさん、こんばんは。
こんばんは。
一つお姉さんになって何か変わりましたか？
金曜日、誕生日の日にみっちゃんに言われて、豆まきの入り大豆買って誕生日に豆まきをした。で、
やっと年が明けたね。
みっちゃんがおったんで、外にお庭外、お庭外って言って、福はうちの豆はもったいないけど、2粒ほどみっちゃんにぶつけてやりました。みっちゃん拾って食べとった。歯とか
うわ、食べなきゃ。さすがに外に投げたやつは取りに行かんけどさ
食べてましたでもあれからちょっと、まあでもどうなんだろうな
ひーちゃん、空海始まってびっくりそれは今日日曜日だと思ってたらびっくりだよな。
お休みだったのかな、ひーちゃん
かな。ジオちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ピカリンさんも、こんばんは。
こんばんは。
あれ、カリンピカリンさんのアイコン、こんなアイコンだったっけ？
いや、っていうか、私んとこ出てこない。
え、出てこない？
うん、出てこない。
なんか以前と違うような気がする。金曜日に月ちゃん、無事に誕生日を迎えて。まあそこのとこの話はまたエンディングにしましょうかね。
いや、いいですよ、そんな話さんでも。みっちゃんがね、いろいろおもてなししてくれましたんで。
おもてなしたぞ
おもて、おもてな。
明日は全国的に雨。こんな天気予報も珍しいなって気がしますけどね。どこかが晴れるとか雪が降るとかっていう天気予報なのに、明日は全国的に雨マークと曇りマークしかない。
え、北海道も雪降らんの？
北海道は曇りのち雨、雪にはならないみたいですよ
あ、みっちゃん残念。
ん？
稚内だけは雪マークついてる。
だって僕が見てるのに稚内ないんだもん。北海道は札幌と釧路しか出てきてない。稚内雪なんだ。
稚内は曇り、
うん、
雪。
おお、はい、ということで、まあ明日は天気悪そうですよ。皆さん傘を忘れずに、まあ降ってたら傘さしていくんだろうけどな。帰りに雨止んでたら忘れて帰らないようにね。けいちゃんおめけろーだって。
あ、ありけろー、ありけろでいいんかな。
あ、失礼しました。稚内は北海道じゃない。え、稚
内は
北海道じゃない。
なんてこと言うの。いや、今みっちゃんはそう場に受け取ったでしょ。
今一瞬マジで受け取ったけど、いや、そんなわけないだろうと思って。
なんでな、最北端のとこなんじゃん。サロマ岬だったっけ。サロマ、違う、サロマじゃないか。
あの
南極、南極物語のロケしたとこじゃん。
え、そうなの。南極でロケしてないの。
南極物語って違うやろ。太郎と次郎はあの辺でやったんで、ロケ。
あれ南極ロケじゃないの、南極物語って。
いや、だってそれって聞いたもん。
うーん、
全部じゃないかもしれんけどね。
はあ、初耳。あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
そうなのね。
そうなのよ。
そうなのね。
そうなのよ。
はい、それじゃあ本編の方へ行くのにょよ。
え、行くのにょ。
行くにょろよ。
行きなさい。
はい、まず最初は今日もコロナ関係のニュースからいきたいと思います。まず最初、トラベルウォッチにあった記事です。ホテル日光大阪、大阪府在住のファミリーに1日3室の無料宿泊プラン提供という記事が出ました。ホテル日光大阪は3月19日から31日の間ですね、1日3室大阪府在住のファミリー限定無料宿泊プラン朝食付きを提供することを発表しましたということだそうですよ。これ使えるのはですね、大阪府内在住で小学生の子供がいらっしゃる家庭だそうです。
小学生以下って書いてる。
あ、小学生以下か。で、公共交通機関を使わずに来館できるように駐車場も無料で提供しますと。予約申し込みの受付期間は3月の11から15日。抽選で、当選者には3月16日にメールで通知をしますということで。まあ子供も学校休みだけど、そんな外へ出て遊ぶわけにもいかないし、なかなか。ファミリーでホテルでひとときを楽しんでねってことらしいですよ。はい、大阪府在住で小学生以下の子供がいらっしゃる方、ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。1日3室13日間で39組を招待しますということですね。のぶすみさんこんばんは。誕生日おめでとうございました。で
ありがとうございました。
3月6日は昭和天皇の皇后様の誕生日。
そうそうそうそう、あの皇太后様っていうかな、違うか、今はもう違うか。
ああ、もう今はお亡くなりになられてるじゃん。
なんか粉ミルクもらったって言ってたよ、私生まれた時同じ日だから。
へー、病院で。それ病院で？
うん、病院からお祝いが出たって言ってた。
それはユキが生まれたからじゃなくて、皇后さんの
誕生日。なんで、好きちゃんでしょ？好きちゃんでしょ？
名前は出たからいいじゃん。
なんて言った？なんて言った？ 明日は雨だよ。
忘れたろ。いや知ってるよ。いやいや生まれたからじゃなくて皇后さんと同じ誕生日だからってこと？
そうそうそうそうですよ。だからこのミルクが出たって言ってた。
じゃあその翌日生まれた赤ちゃんには それがないってこと？
ないないない、それはないよ。当時だって皇后陛下様だったからさ。
あ、まあまあそうだわ。
だってそうやって言って育ったもん。ああ皇后陛下と同じ誕生日なんだねって言われるのがすごい嬉しかった。それがいつしか冬眠から虫が目覚める日だとかって言われ出して。
散歩さん誕生日のお祝いにカエルの牛乳風呂をご馳走するから名古屋においで。カエルの牛乳風呂？
あー、なんかフェイスブックにあげとったやつかな。フェイスブックだったっけ、どっかで見た。 LINE だったかな。カエルまんじゅうをなんかどっかに載せてたやつだね。そんなことじゃいかんよ散歩さん。そりゃひつまぶしでも出にゃいかれんわ。何様ですか。みかんさん
こんばんは。
こんばんは。
ぶすみさん、もらえるんだったら誕生日ずらすよね。
どうやって。
さすがに病院ではずらしようがないんじゃない。あの出生届はごまかし聞くけどさ。
でもそんな本当に生まれた日なんかよくあるじゃない、そのうるう年とか。
あ、年末に生まれたら正月にずらすとか、
うん、私もクラスにおったよ。なんか4月の2日生まれだったらなんかその学年が1個下になるっけ、あ上になるっけ、
あ
とかっていうのをや、なんかその3日にするとかいう子がおったね。
あ、2日、まあ3日かどうか、2日だと1日と2日が早生まれと遅生まれの境だからな、4月の。
今思えば年齢詐称だよなと思って。
ケイちゃんは牛乳風呂に行くと。お散歩さんはひつまぶしつけてもいいよ。だって
うっそ、交通費も。
あぶく銭のあぶくがだいぶ多くなったから。
え、
あ、臨時収入って
やつか。FDA。
松さん出生届でもらえるじゃないのかな。スキちゃんは病院でもらったって言ってるから多分ごまかしようがないと思うな。
病院で、うん、なんて言った、弥生、違うな、病院の名前忘れちゃった、
うん、あ、生まれた病院。ハンポさん、大晦日だったけどお正月にした人いたけど、うん、足は自分でね、だって。
考えます、置いといてね、ちょっと私。
はい、それでは次の記事です。気になるキナーさんの方にあった記事です。au 電子書籍の読み放題サービスブックパスを無料開放、3月28日までという記事が上がってました。 au が電子書籍の定期制、ん？違う、定額制読み放題サービスブックパスにおいて、ブックパス読み放題プラン、総合コースとマガジンコースそれぞれを無料で提供すると発表しましたということで、これ新型コロナウイルスの感染拡大の影響への対応ということですね。無料となるのはコミック、雑誌、小説、実用書、写真集など多彩なジャンルの本が読み放題となる総合コースと、300冊以上の雑誌が読み放題となるマガジンコースの両方で、3月28日までであれば無料で利用可能ですと。で、無料期間中に新規加入した場合、3月29日に自動で退会処理が行われ、継続課金は発生しない仕組みになってますと。読み放題プランで、あ、プランにすでに加入中のユーザーも、2020年3月利用分の月額情報料が無料となりますと。忘れても課金されることはないみたいですよ。 無料期間が終わると自動的に、解約大会処理がされるということなんで、スキちゃんはよく解約するの忘れるから やらないって言うけど、心配なさそうですよ。
これでも au でしょ。
いや au じゃなくてもいけるはずですよ。ブックパス、あ待てよ、それについては何も書いてなかったな。ブックパス特に、30日間無料読み放題に入会するっていうリンクが au の方のページにあるんですが、ご入会時には月額費用がかかる旨の表示及び決済画面での登録が発生しますが、実際には、期間中のご入会に費用はかかりませんという一応注意書きは書いてあるけどね。多分これは、
大丈夫、
au ユーザーじゃなくてもいけるんじゃ、あ、うん、auid は作んなきゃいけないんだ。で、AUID 持ってる人はログインすればいいし、持ってない人は AUID を新規登録する必要はあるみたいですけどね。AU 回線以外のお客様も無料で登録できますってことなんで、まあ、とりあえず課金されることはなさそうですね。
都会の人とかだったら、通勤電車とか通学電車の中でこういうの読んだりとかするんだろうけど、私は撮ってもいつ読むんっていうのが正直なところ
。車で走ってたら読むに読めないしな。
まあせいぜい病院の待ち合い、
あ、お昼休みとか、
お昼休みはもう女子トークに花が咲いてるから。
あ、今女子トーク、
ティーバーは一人で休憩の時にね、やってて、基本は、
はい、ジミちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次は気になるキーナーさんの方にあった記事です。アマゾン、新型コロナによる休校で家にいる子ども向けにポケモンなどプライムビデオのキッズ向けコンテンツ一部を無料配信という記事が上がってました。アマゾンがアマゾンプライムビデオのキッズ向けコンテンツの一部をすべてアマゾンのユーザー向けに無料で配信すると発表しました。新型コロナウイルス感染症対策のための日本国内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休校要請を受けた休校等による在宅時間が長くなっている子どもに自宅での時間を楽しく過ごしてもらうための対応でポケモンや妖怪ウォッチなどが無料で視聴可能ですと。無料で見れる期間は4月の5日まで。対象は Amazon アカウントを持っているすべてのユーザーとなっており、視聴方法などの詳細は下記リンク先をご覧くださいということで、こちらも au と一緒で一応アカウントは作らなきゃいけないんですけども、プライムで配信してる、まあプライムに入ってれば当然無料で見れるんですけども、プライムに入っていなくてもアニメ系無料で見れますよということのようですね。無料配信中のものはポケットモンスターシリーズ、これ映画かな、あと妖怪ウォッチシリーズ、島次郎シリーズ、その他キッズ作品ということで、アタシンチとか花カッパ、花カッパか、あとはこれは英語のコンテンツもあるのかな、はい、まあ、子供向けのアニメですね。
英語のコンテンツはどういうのがあるのかなと思って。
ウィッシュンブー、ウィッシュンプーフ。知ってる？知らないよな。あと、クリエイティブギャラクシーシリーズ。 知らないな聞いたことねえぞ。まあ、アメリカのドームコンテンツみたいです。アマゾンオリジナルみたいですね。はい、気になる方は見てみてください。それでは次の記事は、エンガジェット日本語版にあった記事です。 Hulu が日本テレビの100番組以上を3月31日まで無料配信、あなたの番です、有吉の壁などという記事が出ました。 Hulu は3月6日から3月31日までの期間、日本テレビの作品とそれらに関連して作られた Hulu オリジナルストーリー等を無料配信します。作品の視聴には会員登録などは不要ですと。こちらは会員登録は必要ないようです。 Hulu にアクセスすれば見れますよと。あの全部じゃないみたいですけどね。
あの聞いてもいいです、う
ん、はいはい。
Hulu にアクセスってどうやってするんです？
Hulu.jp かな。
それはパソコンで、
アプリでもいいと思いますよ。 iOS のアプリがあるから、 iOS のアプリからでも無料で見れるんじゃないのかな。
あの Mac でも？
Mac でも見れます。 Safari でも見れます。無料視聴対象作品一覧が出てますが、ドラマ92作品、バラエティ27作品ということだそうですね。古いとこだと家なき子とかがあるな。
あ、上場するなら、上場じゃない、同情するなら金をくれ、
金をくれ、うん。あと熱中時代とか、
熱中時代、うん、
があるな。ど根性ガエル、
わあ、あなたの知らない世界とかある。
電波少年もあるじゃん。
お、
結構古いものから、まあ今でも放送してるもの、月曜から夜更かしとか、この辺は今でもリアルにやってますけどね。はい、まあ、こちらも皆さんよかったら見てみてくださいね。ジミーちゃんはご飯で離脱。のぶすみさん、明日は調剤薬局に 血糖測定チューブを購入のため
仙台。チップでしょ。
あ、血糖測定チップか。チップを購入のため仙台に行く。3月初めての仙台で、3月最後の仙台。おう。お散歩。あ、のぶすみさん、貼ったのが Hulu ではない。え、Hulu ではない？
私間違えた。じゃ、エンガジェット。
お、エンガジェット。
エンガ合ってるよ。
エンガジェット。あれ？なんで Hulu が出てこないの？この記事の中に。
でもここにあるニュース貼ったよ。
うん、僕も貼ってみようか。この URL だとどうだ。
同じじゃない？
あれ一緒だね。あれなんで？おかしいですよ。エンガジェットの後ろに結構長い のがついてんだけどな。これが上がらない？なんで上がらないんだろう。
どうするんでしょう。
待って、もう一遍貼ってみる。一緒か。一緒だね。あれ？ポッドキャストの説明欄のとこにと、あとシーサーの説明欄のとこに正しい URL は、
これじゃない？
あ、できた。
いや、あげます。
貼らせていただきます。
これどうだ？
ダメ。
あれ、本当だ。なんだこれ。
英語ジェットドットコムから後ろがついてこない。
嫌がらせじゃん。あげちゃいけんのかな。
エンガジェットの呪いのようです。はい、シーサーで配信するまで URL はお預けとします。他のはちゃんと HTML まで出てるから大丈夫だよな。エンガジェットだけ。あ、いけた。あ、これは違うか。
で、次のニュース。
次のやつか。
次のニュースです。
はい。それでは次の記事は、トラベルウォッチのって記事です。大分空港、大分市内間を結ぶホバークラフトが2023年以降に復活という記事が上がってました。大分県の広瀬知事は3月4日の定例会見で、大分空港から大分市内へのアクセス手段としてホバークラフトの運航を2023年以降に再開する方針を示したということで、スキちゃんはホバークラフトって乗ったことありますか？
ありません。
僕もないんだな。
あ、なんだ、あるんかと思った。
いやいや、宇航連絡船で JR が運行してたのは知ってるんだけど、実際に乗る機会はなかった。瀬戸大橋が開通するまでは、宇野と高知だったかの間を、
これ高松
だよ、 JR 線。あ、宇野と高松か。宇野と高松運行されてたんですけども、今ホバークラフトって乗れるとこ多分ないと思うんですよね。どこも。もしかしたら自衛隊かなんかが持ってるかもしれないけどな。まあ一般の人が乗る機会はないと思いますけど、定員80人のホバークラフトを運航するそうですよ。海上の運航距離は約29キロ、所要時間は約25分、おおむね6時から22時の時間帯に予備船1艇を含め3台体制で運航する計画ということだそうですね。これ運航始まったら乗りんだけでも行ってみたいな。
乗り
にね、ホバークラフトに。
大分まで。
大分まで。
大阪で乗れんかったっけ、
ホバークラフト。ないと思うよ。スキちゃんが思ってるのはなんか違う乗り物じゃないか。
カバー。いや、いいです、あやふやなんで。
タイヤがついてて水の中も進めるってやつ。あ、でもあれは大阪だった。
そう、大阪じゃなかった、神戸だったっけ。なんか関西には乗れるとこあるね。
なんかあったな。あれとは違います。あれはあくまでも後ろにスクリューがついててそれで進むんで。ホバークラフトは地上もタイヤは使えませんからね。自分で浮いて進んでいきますので。
そうですか。乗ってみたいですね、それは。
乗ってみたい。
乗ってみたい。
はい。それでは次の記事はもしかしたらスキちゃん順番に上げちゃった？
上げちゃった。
後ろの生地を入れるって言ったの忘れてる？
忘れてる。
まあいい
だって若い子に言わんで、若い子に言わんで、
若い子に言わんでって何
だよ。若い子
誰が若い子？
違う、若い子と一緒にせんで無理、そんなもう1分前に言うて忘れる。
はい、それでは次の、いやいいよ、そのままで、その次に最後のやつ持ってきます。はい、こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。アップル iPad Air 第3世代の無償修理プログラムを開始という記事が上がってました。アップルは3月7日一部の iPad Air 第3世代を対象とした無償の修理プログラムを開始しました。画面が真っ黒になって何も表示されなくなる現象に対応しますということで、一部の iPad Air 第3世代の中で画面が何にも表示されなくなる現象が起こるものがあるようですね。対象となるのは2019年3月から10月に製造された一部の iPad Air 第3世代ですということですね。はい、修理プログラムは対象となる iPad Air 第3世代の最初の小売販売日から2年間が適用されます。なお通常の製品保証期間を延長するものではありませんということですね。これはシリアル番号とかで対象か対象でないかを確認することができるのかな。確認するページはどうも今のところなさそうですね。修理を受けるには Apple 正規サービスプロバイダーまたは Apple ストア直営店に予約をして手続きを行って、修理開始前に Apple が実機検査を行って修理プログラムの対象かどうか確認するということなんで、まあ現象が出たら修理に出した方がとりあえずはいいのかなって感じですね。まあ画面真っ黒になったら何もできなくなっちゃいますからね。iPad Air 第3世代をお持ちの方、今一つ確認をしてみていただきたいと思いますよ。
次は
一番最後の記事ね。散歩さん、水陸両用バスは横浜で見ました。横浜で走ってんのか。はい、それでは次の記事です。あれ表示されないぞ。あ、来た来た。愛をありがとうさんにあった記事です。アップル心斎橋も3月15日日曜の短縮営業は撤回、国内アップルストア全店とも当面は通常営業予定という記事が上がってました。先週の時点でですね、あっちこっちのアップルストアが短縮営業するよというお話が出てたんですが、今日収録する直前までは心斎橋以外のアップルストアがこの短縮営業を撤回してたんですよね。通常営業に戻してました。でいざ収録を始めようかなと思って確認をしてたら、心斎橋も短縮営業やめちゃったということで、結局あの短縮営業しますよというのは一体何だったんだろうと。不思議って感じですよね。アップル川崎名古屋栄京都福岡、それと心斎橋、ここが短縮営業、まあ、開店が遅かったり閉店が早かったりというニュースを先週お伝えしたと思うんですけども、これなかったことになりました。一体何があったんでしょう。キちゃんがそれについて答えを出すよ。出さない。
みんなが困るって言ったんじゃない。
そうなのか。原因は今一つ分かりません。はい、それでは次、携帯ウォッチにあった記事です。 D 払いで1日限定 50% 還元、 申請上限は1000ポイントという記事が上がってました。 NTT ドコモはスマートフォン決済サービス D 払いにおいて対象店舗で1日限定のプラス 50% 還元のキャンペーンや街のお店でプラス 10% の還元が受けられるキャンペーンを実施しますということで、3月12日、これ財布の日だそうですね。312財布、この3月12日財布の日に合わせて1日限定で通常の特典に加えて支払い金額の 50% の D ポイントが還元されるキャンペーン、ウォレットの日限定 D 払いプラス 50% 還元キャンペーンが実施されます。対象の加盟店は D 払いが利用できる街のお店です。申請されるポイントの上限は1000ポイント、支払い方法は、電話料金合算払い、 D カード、口座払いで、 D カード以外でのクレジットカードはキャンペーン対象外となりますと。ちなみにこのキャンペーンエントリーが必要ですので、忘れずにエントリーをしてから買い物をしてくださいね。50% 還元で1000ポイント戻るってことは2000円か。2000円の買い物したら1000ポイント戻ってくるっていうことですね。だから大きな買い物してもあまりメリットはないってことだよな。で、対象の店の対象の町のお店での決済で通常の特典に加えて 10% の D ポイントが申請されるキャンペーン、町のお店 D 払いプラス 10% 還元キャンペーンも実施されます。期間は3月17日から3月の26日まで。決済1回あたりの申請上限は500ポイント、期間中の申請上限は1000ポイントですね。対象の支払い方法は電話料金合算払い、 D カード、口座払いで、 D カード以外でのクレジットカードは対象外となりますと。でこちらもエントリーが必要となりますんで、ポイント還元を受けられる方はエントリーを忘れずにしといてくださいね。お散歩さん、短縮営業は新製品発売前の勉強会的なことが多かったので、新製品の発売が予定されていたけど中止になったとかかな。ああ、その可能性はあるか。
すごい。
あの SE2 もしくは iPhone9、 それの勉強会だったかもしれないな。
すごいスリルです。
でも関東圏のアップルストアはもともと短縮営業を予定しなかったですからね。その辺は時間取らなくても交代交代で勉強ができたってことかな。もしかしたら店員さんがいっぱいいて、可能性はあるな。はい、それでは次、アイフォンマニアさんにあった記事です。まあ
いや、まあ今月って決算じゃん、年度末。
うんうん、
なんぞかんぞあれよねと思って。
うん、なんぞかんぞ。iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone11 シリーズ、アメリカニューヨーク市の小売店舗で在庫不足にはてなという記事が上がってました。アメリカニューヨーク市のキャリアショップなどのスマホ小売り店舗で iPhone11 シリーズが入荷されていないと報告されています。新型コロナウイルスがデバイス供給に影響を及ぼしていると見られていますということですね。ニューヨーク市のアメリカ大手キャリアベライゾンの従業員は、デバイスは入荷されたがそこに iPhone は全く含まれていなかったと語っています。ガラケーとサムスンのスマホしかなかったということはそうですね。届いた荷物。ニューヨークポストの取材を受けた他の小売店舗すべてが デバイスの到着予定日がわからない状態が続いていることを明かしていますと。中国のコロナで生産が止まってる関係が出てきてるのかな、影響が。
でしょうね。
日本もなんだろうか。
今ね、アップルストアオンライン、
うん、
でちょっと購入のショッピングとこ行ったんだけど、うん、これってずっと下取りに出すのがあるかとか、ずっと答えていかんといけんのだね。
ああ、
めんどくさくなった。うん、誤ってポチったら困るけやめようかな。怖いか。
2台ぐらい届くかもしれんからやめとき。
ね。
ね。月ちゃん気をつけんと同じもんが2つ届くことがあるからね。
うん、そうだった。そうだった。
お散歩さん、今後の状況を交代でやれるとこも、やれることもできる、やれるとかもできるような。うん、在庫の状況？
あ、いや。どっか見れるとこないんかな、在庫パッド。
在庫がパッド見れるとこ、アップルストア、うん、ストアアプリではダメ？ストアアプリで、ショッピングで、ショッピングで iPhone 11 Pro で、購入するで、ああ、でもやっぱこれ全部アンケートに答えなきゃいけないのか。
めんどくさいでしょ。
届けがいつになるか。今11 Pro、
うん、
の64ギガを設定したら、お届出荷まで3日から5日って出てくるね。在庫はないね。
そんなに、3日から5日で、
在庫があれば、あの翌日受け取りができるよ。まあ時間にもよるけどね。
で3日から5日ってことは、物はどっかにあるんじゃないの？
うん、ってことかな。まんざらないってわけではなさそうだな、アメリカみたいに。
今まで iPhone とかって頼むとき、中国からやってくるっていうパターンだったでしょ。で、入国制限がかかっとるけど、物は入ってくるの？
まあ、入国制限はあくまでも人だけだからね。
物は入ってくるの？
物は入ってくるよ、荷物は。まあ、向こうでうまく出荷ができればね。
そうよね。だけど向こうで作る人がちゃんとおるかどうかでしょ、ね。うん、
今 iPhone 11 を選択してもやっぱり3日から5日って出るね。だから日本ではそこまで切羽詰まってる感じではなさそうだね。まあ、ニューヨークはそんな風に在庫が減ってきてるみたいですよ。興味あり。 iPhone X がいつぶっ壊れるか気が気じゃないのだ。
ああ、入荷状況。
そういうことだな。はい、それでは次は iPhone マニアさんにあった記事です。ヨドバシとビッグカメラ系列店、 SIM フリー版 iPhone XS Max を販売開始というビデオが出ました。ヨドバシカメラとビッグカメラ系列店のビッグカメラソフマップ小島の通販サイトにて、 3月7日より iPhone XS Max SIM フリーモデルの取り扱いが開始されましたということですね。4社の通販サイトで取り扱うモデルは64、256、512GB モデルの各色各色で、 512GB モデルはヨドバシ .com のみでの販売です。各社とも発送は3月中旬以降となっているそうですね。お値段は 64GB が 93,800円、256GB が 109,800円、512GB が129,800円、いずれも税込みとなっていますと。 1% のポイント還元も受けられますということだそうですよ。ちなみに、SIM フリー版 iPhone XS も1月末からすでに販売が開始されてますと。74,800円からということだそうですね。あ、これは 64GB モデル。256GB モデルは 84,800円ですと。今まで、XS Max、どこも販売、というか SIM フリー版の販売やってなかったんですけども、今回取り扱いを開始したということだそうです。はい、それあとね、あげた？
あげてないよ、ま。なんかニュースめっちゃ多いな。
それ一つやめる。次の分やめる、飛ばして。はい、次エンガジェット日本語版にあった記事です。モバイルスイカ臨時メンテナンス実施へ、深夜早朝チャージできずという記事が上がってました。 JR 東日本はモバイルスイカの臨時メンテナンスを3月14日から実施します。メンテナンス中は入金を含めて全てのサービスが利用できないため注意が必要ですということで、4日間に分けて行われます。3月14日土曜日の1時から4時まで、3月18日水曜日の1時から4時まで、3月21日の0時から3月21日の0時から6時30分まで、そして3月26日木曜日の0時から5時までということだそうで、14日と18日は午前1時から4時の間なんで、まあ電車に乗ることはないと思われますが、注意が必要なのが3月21日の土曜日の土曜日、そして3月26日の木曜日午前0時からということなんで、多分まだ電車走ってる時間帯ですよね。この時間帯にスイカで乗ってしまうと、あ、モバイルスイカで乗ってしまうと下手すると改札出られなくなるという可能性があるんで、関東近郊の方で飲みに出る方、十分お気をつけください。まあ3月26日木曜日なんで、ここは大丈夫かなと思うけど、3月21日の土曜日は金曜日の晩から、前の日の20日の金曜日の晩から飲んでると、下手するとこのメンテナンスに引っかかる可能性が出てきますね。
あ、鼻金か。
花金だね。
が21日土曜日は花金後の深夜に当たるためっていうの、これ字間違えてんじゃない、課金じゃないとかと思ったけど、花金じゃ。
花金、花金。
課金かと思った。なるほど、花金。うん、
はい、特にあの夜飲み歩くガンちゃん。ガンちゃん最近飲み歩いてないか。
ガンちゃんは家飲みですね。
家飲みだね。はい、それでは最後の記事です。これはエンガジェット日本語版にあった記事です。メルカリが持ち物リスト提供開始、所有物品の価値を見える化という記事が上がってました。メルカリは家に眠っているものの推定販売価格をリスト化する持ち物リストの提供を iOS 向けに開始しました。アンドロイド版は後日提供予定へということで、 持ち物リストというのが作れるそうですよ。これは過去にメルカリ内で購入した商品や商品の写真を撮るだけで相場と売れやすさが分かる売れるかチェックをした持ち物がリスト化され、メルカリ上で推定販売価格が表示される機能です。合計金額も表示されるため各家庭の隠れ資産の可視化ができますと。いらないもんとにかくここへ登録しとくとどれぐらいで売れるよっていう予想価格が出るらしいですね。で、多分そのまま出品するっていうこともできるんじゃないかな。アプリの中で完結するみたいですよ、メルカリの。あ、
メルカリの、
はい。ただこれもしかしたらバージョンアップ、最新のものに上げないと対応してくれないかもしれないですけどね。今の時点でこの機能表示されない方はぜひアプリのバージョンアップを確認してみてくださいね。スキちゃん同じ記事、あのすいません、エンガジェットの記事がね、ちゃんと URL が全部表示されないんですよ。ちょっと前にも同じ状況が発生してましたけども、なので、このエンガジェット日本語版の記事に関しては午前0時回ったぐらいにシーサーブログかポッドキャストの中の記事の方で、多分そっちの方ではちゃんと URL 表示できると思うんで、それまでお待ちいただきたいと思います。
あったよ、メルカリの中に持ち物一覧。
あ、出るんだ。
出る。
今までメルカリで買ったものがある、すきちゃんは。
一覧が出てきた、今まで買ったものの一覧が。
あ、やっぱり購入したものは自動的に出るわけだ。
うん、でももうすでに手元にないもの
そうか。
なんかね、うん、売れやすい価格の合計1万1000円って出てる。
はい、まあ、自分でそのメルカリで購入したものでなくても、写真を撮ることで相場がある程度は分かるようですのでね、活用してみてはいかがでしょうか。ということで以上本編でした。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、3月5日か
そうですね、金曜日の配信が、あ、金曜日の配信はお休みしたんだもんな。
なので5日の2033回が上がってからですね。
はい、
岩成君がトイレットペーパーポイント何倍って時に還元マックスの金額調整で買いだめしたかな。場所取るから人にばらまくほどはないけど、シャンプーとか洗剤歯磨き粉は優に1年分はあるかな。結構買ってるんだね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが2032回拝聴、何もすることないなどと言わず、私はポッドキャストでみっつぁんすきちゃん劇場を楽しみます
そんな楽しめるような内容か。
あのおじいとおばあがね、なんかね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さくらちゃんじゃなくてジビンちゃんが、子供の一人暮らし用家電をエディオンに買いに行った。洗濯機と冷蔵庫で約7万5000円。店の人から。ソフバンエアー新規契約で割引ありますよって言われたけど、使い物にならないものいらないと一掃一周一周かいな。でもソフバン光でも同じ割引をと言ってきたので結局頼むことに。ソフバンスタッフに説明を聞き契約、工事完了するまでソフバンエアーを無償対応してくれることに。そして家電の割引はなんと3万3000円。これにはエディオン店員さんもすごいと。
へ
え、どういうこと。
ああ、だから
ソフトバンク、
ソフトバンクの光回線の契約を結局したってことでしょ。でこれは月々、まあ、当然利用料はかかってくるけども、洗濯機と冷蔵庫、あ、もちろんあると思いますよ。あ、まあ、住むアパートによってはそんなに工事ないかもしれないけどね。壁の中に光ケーブルがもうはわしてあれば大きな工事はないと思うけども、それを契約したことで7万5千円の洗濯機と冷蔵庫が3万3千円引き。
すごい、なんか、うん、その浮いたお金で私のところにも何か送ってもいいよ
何、豆まきの豆でも送ってもらう。
いやいや、ソフトバンクの光、私自分が住むくせにその辺もうなんか最初からもうおんぶに抱っこしようって思った。自分で考える能力がないので、よろしくお願いします。
あ、僕に僕に言ってんのね、うん、
だって近所っていうか近所の人あなたぐらいしかおらんじゃん。近所でもないけど
近所かはい、ゆみちゃんありがとうございました。以上ですね。
ありがとうございます。
皆さんコメントありがとうございました。
あれ、ゆみさんこんばんは。
あ、こんばんは。まあ、ウェムさんもエンガジェットの URL つけてくれてるけど、やっぱりドットコムスラッシュ切れてんだよな。
ここに貼り付けるとなんか返信するよね、 URL が。
今までそんなことなかったのにな。
なんでしょうね、今日はちょっと調子が悪いかもしれんね。
ジミーちゃん、ソフバンエアよりソフバン光の方が安くなったよ。エアにする理由がないね。その新しく住むアパートは、光ケーブル、光ファイバーを外から引っ張って入るんです。それとももう、そのアパートの中、光の出口みたいなのがもう壁に来てるってことなのかな。それによっても違ってくるよね、多分。丸山さん、URL つけてくれたけど、.com スラッシュまでは、リンクになってるけど、それ以降は普通のテキスト文になってるからこれでも開けないお散歩さん、ソフトバンク光って実質フレッツですよね。ああ、あの光コラボってやつですよね、多分。実質フレッツ、 NTT の回線を使ってるけども、切り売りしてよそが売るってパターンかな。はい、土曜日、スギちゃんのお誕生日ということで、
金曜日だよ。
あ、金曜日だ。あ、土曜日だよ。金曜日、
金曜日は、
金曜日が誕生日で、金曜日は、土曜日は、ん？金曜日はケンタッキーフライドチキンとケーキでお祝いとなんでケンタッキーやねんって。
久しぶりに食べたケンタッキー。
僕も何年ぶりだな。1年以上は食ってないぞ。
もうなんかあのケンタッキーのなんかそのセットもののやつ買ってきてくれたけど、ケンタッキー普通のやつと骨のないケンタッキーとチキンナゲットな、トリトリトリみたいな
まあまあケンタッキーだもんな
野菜がないぞとか思った
そうそうそう、買ってからあれサラダ系ついてないやと思って
野菜がないぞ、ま
あ、ポテトが野菜といえばポテトか。
いやでもあれ揚げたら野菜っていう仲間にならん気がする。
そうなの
でも野菜は用意したよね、私はちゃんと
サラダ。野菜ないから用意してねってねとあとケーキを買ってきて、
それがね モンブランだった。
モンブランだった。よく考えたら、去年のクリスマスの時に食べたのも同じモンブランだった。どんだけモンブラン好きやね。
いや、なんか、あのクリスマスケーキ買うのに初めて出雲で目をつけとったケーキ屋さんでモンブラン買ったんだけど、うん、まさかその同じケーキ屋さんに行ったとこまではおーなんか洒落たことするじゃんと思ったんだけど、まさかのなんて種類いろいろあるのにわざわざモンブランまたと思ったから文句言っちゃいけんけどね。
いや他にもケーキはあったんよ。あったんだけど、あモンブラン美味しそうと思ってモンブランを何気に頼んでしまった。
なんかねいろいろそこオリジナルのケーキ作りにされるんだけど、今日フェイスブック見とったら、うん、お祝いのケーキっていうのでオオサンショウが乗ったケーキの写真が上がっとって、うん、もうなんかびっくりして変なこと書いちゃいけんしでもちょっとこれちょっと食べにくいよねって思ったよね。
結構
ちょっとリアル
すぎてリアルなオオサンショウだったな。
なんかオオサンショウの横になんかことぶきっていう字が書いてあって、いちごが散りばめられとったけど、普通いちごのケーキって可愛い感じがするけど可愛いとは言われんケーキだったね。あと気になる方は私のフェイスブックをご覧ください。
あのハッシュタグウェディングケーキってついてたからどっかの結婚式に使うんだろうなと思うんだけど、
オオサンショウのケーキだよと思って初めて見た、うん、ね。
まあ、あの、はい、山中入ると結構オオサンショウがおったりするからな。
で、
ゆみちゃん、アパートまでは光ケーブルが来てるらしい。工事は不要です。あ、それで安いんだ。あ、工事は必要ですか。お散歩さん、うちの町にケンタッキーが戻ってきた。今建築中。一瞬一旦なくなったわけね。ラブシミさん、オオサンショウウオ天然記念物チョコレートで作ってるのかな。
いや
多分
チョコレートじゃなかった。いやチョコレートじゃないでしょこれ。
違うのかな。
ちょっとなんかムースっぽくなかった。
ムースかな。
わからん。
ジミーちゃん、息子ちゃん結婚。
あ、違う違う。もうね、ジミーちゃんは食いつくところが違うんよ。まあ、サプライズっていう、まあね、ちょっとそれは言われんけど、まあ悪い、まあちょっとね、うん、まあ、いいか。まだしないですよ。
お散歩さん、島根の人は食べるんでしょう。
食べない、
食べないでしょう。もぶすみさん、山椒がありだったら、カブトガニもありだね。カブトガニも食べようと思わんな。お散歩さん、京都水族館にはオオサンショウウオクッキーとか売ってるよ。あうちゃん、あ、そうだ、オオサンショウウオ近いうちに作ります。それはマジなやつじゃん。
近いうちに作るっていうのは、あの、剥製？
剥製用ってことでしょ。
オオサンショウウオの剥製ってどうやって作るの？
あの表面はなんか固めるでしょ。あの透明なやつで、多分ぷよぷよの状態では作れないと思う。
なんかすごいお仕事してるよな、あうちゃん。私自慢しちゃったよ。私の知り合いにね、剥製作ってる人いるよって言って自慢した。ついこないから。
そうなの。
うん。
散歩さん、カブトガネの青い血は主役になっている。ジミーちゃん、確か大津サービスエリアにはブラックバスフライの丼あるよ。
美味しいの？ブラックバスって。
なんか美味しくなさそう。で、まあ金曜日の晩、月ちゃんの誕生日はそれで過ごして、で土曜日はJR に乗ってカニカニ、
うん、
に行ってきましたね。
カニカニエクスプレスっていうね、 JR のエクスプレスって特急って意味なのに快速だった、
快速だったよな帰りは特急だったけどな
でもたまにはいいよね、ああいう、
うん、結構カニ食べたね。島根和牛もしつけたから結構量はあったけどね
なんかその島根和牛みたいなに肉が出てきた時、私その献立の中に入ってるんだって言ったら見た別添え、
うん、別に用意しましたよ。
受付で突然お金を払い始めるんで見つけて作って思ったんだけど、あの島根和牛がサイコロ状に切ってやったんだけど、1個持ち上げたら全部ついてくる気とかってみんな切れてないじゃんこれとか言って、
あの油の部分になんか筋かなんかがついてたよな、
うん、でもね、そのお風呂に入る時間が予約しとる系とかって、すごいゆっくりご飯が食べられんかった時間がすごい気になって、おせおせで
最後のとこはな
せっかくのカニなのにと思って、
うん、
まあ、今シーズンは松葉ガニを2回も食べさせてもらったんで、
うん、
もうビッグ口のおかげですか、ありがとうございます。
そうだね
で、おまけにプレゼントもそれで十分なのにプレゼントまでもらっちゃって、私要戦よ、そんな豪華な誕生日。
ああ、誕生日のプレゼントね、
うん、一日ブルーレイ見る機会ないのに。
オフィシャルヒゲダンディズムのブルーレイのディスク、おまけ付き。
あの、何気に言うたことをね、この人はしっかり、普段はね、昨日のことも忘れるくせに、何気に言ったことを覚えとって、アマゾン見て言っとったでしょって開ける前に、何言っとったっけって私全然思い出せなかった。びっくりするもん、そういうところはあれだね、豆だね、
豆だね。これでブルーレイプレイヤー買わなきゃいけんやったね、
もう買わねえけんくなっちゃったよと思って、見れないじゃんってありがとうございます。
お散歩さん別々なんですよ、ブルーレイ版と DVD 版は。
で、私がなんか DVD じゃなくてブルーレイだって言ったんだって、
うん、
あんま覚えてないんだけど、でも DVD 見るものもないよね今我が家に、
うん、いや僕確認したよ、 DVD じゃないのって言ったらブルーレイを買うもんって
買うもんって言ったかもしれんけど、電気屋さんで見たら結構するんだなと思って、
まあ DVD プレイヤーに比べりゃちょっと高いけどね
どうしよう、私
お花見れんで、
もう一回入院しようか、あの入院した時病室、何ベッドのところにブルーレイディスクが一人一つずつついとったじゃんというね。
ああついてたね、
うん、で安室ちゃんは見たっけ、また入院してみるか
あれブルーレイだった、
ブルーレイだった、
うん、まあブルーレイプレイヤーを別に買うか、ブルーレイがついたやつをテレビを買うかのどっちかだな
私がずっとこのまま未練校におったら、今度クリスマスにブルーレイが来るかもしれん、サンタさんが
その頃には引っ越し騒ぎで、そのブルーレイディスクがどこ行ったかわからんやな
大事に取っときますよ
なんか見えそうだな
そうだよね、だけあの友達からの素敵なあの焼き物陶器の、うん、なんかカフェオレのカップをプレゼントしてもらったけど、引っ越しのさなかで割ったらいけんけ、怖いけ、車の後部座席に置いてるもん大事にだけブルーレイディスクも置いとこうか、車の後ろ
な、夏場は熱で曲がるで
いやいや引っ越す前ね、
ブルーレイディスクは、あ、そうか、引っ越す前だけど夏は関係ないか うん、あ、まあ目前に残ってないから無理だよ多分。
もうね、みっちゃんはねよう飲んだよね、ビール朝っぱらから500のビール飲んで、
うん、朝飲んで
昼も飲んで、
でビール飲んで日本酒飲んで、でお風呂上がってから電車まで時間があったから地酒でも買いたいなってホテルのフロントで聞いたら、試飲のできる酒屋さんがありますよって教えてもらって、そこ行って試飲しながら酒買って、で帰りの特急の中ではスキちゃんが買ってくれたビールを飲んで、
でもなんかもうたどり着いたらね、ずーっと寝とったよね、ほとんど夕方に帰ってきて。
あ、そうだね、夕方に帰ってきて
ずーっと寝てたよ。
ほとんど月ちゃんも寝てなかった？
いや、なんでね、私ちゃんとご飯作ったじゃん。
あ、いや作るまで何食べるってところまで、
うつらうつらしちゃったけど、みっちゃんはその晩ご飯ができるまで寝とって、で食べたらまた寝とってずっと、よっぽどなんかねご機嫌なお酒飲んだんだな。ご機嫌に。で面白いのは、あの今日の一杯目とかって、あのお酒のネタをフェイスブックに投稿すると、大道さんの早いことリアクションの
早かったな。
で、あれのおかしくてやれんかった、大道さん早っとかって言って、
てか僕がビール一本目ってあげる前にもうすでに大道さんビールジョッキで飲んでたからな。
で、あの今なんか朝日のね缶ビール、ドライの缶ビールがピンクになってんよね、あの春バージョンで桜の。
桜の、うん、そうそうそうそう。
うん、で大蔵さんもその缶をあげとったけ、なんか春っぽくていいですよねって書いたら、なんか、うん、なんかその自分には似合わん色だみたいなことを書いとったっけ。苦手ですこういう可愛い色は。書いてあったっけ、あ、すいません赤でしたねって書いたんだけど。
まあ、まあ飲めば一緒よ。
いや楽しまんと、ちゃんとパッケージも、パッケージも味のうちですよ、お酒というのは。うん、だって見た目も大事だっけ、私が見た目に惹かれて買ったあのなんとかビール、スタウト、緑の瓶に入ったやつ、うわーこれ花瓶になりそうと思って買ったら、私はもう中身のビールが飲めなかった、
なんか苦かったね、
美味しくなかった、美味しくなかった。
お子ちゃまだね。
いや
あれが飲めるようになって初めて大人よ。
ね、そういうとこだけじゃん、あなたが男の男じゃなくて大人なの。でも普段ね、私ノンアルコールビール飲んで生きとる人だっけ、毎日その夜そのお酒飲んだじゃない、だけど動悸がしよったんだもん、ドキドキドキドキ、
ドキと胸を
しよった。どんどん飲まんでも生きていける人だなってつくづく思いました。
で日曜日は今度は息子ちゃんが月ちゃんの誕生日祝いをしてくれたと。
あれは土曜の夜に突然ねサプライズで、うん、まあ、ちょっと詳しいことは言えないんですけど、
うん、
なんか面白いサプライズをしてくれましてね。
イノシシの陶板焼き、
うん、
臭みとかないでしょ、
うん、なんかねイノシシもあのその部位による臭いところと臭くないところとか、でもなんかおかみさんの話ではその新鮮なイノシシのお肉が手に入ったからって言っておっしゃったけどね。
うん、あそこでさばいたわけじゃないか、イノシシを。
よくわからないですけど、まあ、山の中なんでね。
うん、
でもね、自分の我が子があの旅館、行きつけの旅館っていうかさ、びっくりしちゃったもん、本当に。大きくなったなと思って立派になってって思って
立派になった
立派になった立派になったね、 もうすごい。そこのね、中井さんとかがね、私を見て、え、お母さんなの？やだ、お母さん若いね。え、お母さん綺麗だしとかって言ったら、うちの子が手が止めて、は？とかって、なんか、もうすごいぶっとしたのよ。何言ってんですかってなんか怒りだったから、私も困るし、そんな言われたことないし、いやって言って。
美味しいもの食べ三昧のお誕生日でしたね。
いや、こんな誕生日はちょっとないですね。しかもその節目とかでもないじゃない、中途半端な位置のくらいなのに、こんなにしてもらってどうなんだろうと思って、あのうちの子はもう人生最後のお祝いだとかって言うし、縁起でもないって言ってたけど。でもいい誕生日してもらいました、本当にありがとうございました。頑張ろう、
いいじゃん。
みつあんは来月、はい、
あ、僕来月ね。以上、空海 IT ニュース2034回3月9日でした。お届けしたのは、
頑張って生きてたらいいことがあるよ、のすけちゃんと。
今夜午前3時ちょっと前、満月だよ。天気のいいとこはお月さん見れるよ。のみさんでした。それではまた明日3時、
ただもの
だんだん。
誰ですか、僕8月って書いてる人。
今夜の満月はスーパームーンだよ、でっかいよ。
あ、そうなの？
までは見れなさ
そうだね。でも見れないよ。
うん、そうだよ。
見れない、見れない。
Coming IT news.